みんな集まれ、ハッピーオーバー。こんばんは。みんな集まれ、ハッピーボンバーフライデー。毎月第2金曜日はタクのつながりラジオの時間です。メインパーソナリティは私タクこと香西拓也が、今夜も心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお届けいたします。先日仕事の打ち合わせが終わりまして、駅から電車を乗ろうと思ったんですけども、電車が来るまであと2分ぐらいあるんで、ちょっとこの先長いんでおトイレ行っとこうかなと思ってトイレ入ろうとしたんです。そうすると入り口に女性が立ってはってですね、なんか変な感じやな、男性トイレやのにとか思ってたらですね、女性のとこからですね、りょうちゃん、りょうちゃんっていう声が聞こえてくるんですね。どうもトイレの中で男の子が、おトイレを用を足しておられたようで、ママ僕吹けないのとか言いながらですね、そんなやり取りをしている中で、場内アナウンスで間もなく電車が参りますっていうアナウンスが流れ出しまして、それに火がついたお母さんはですね、りょうちゃんで電車が来るのよ、電車がっていうことで、ね、叫び出すとですね、息子はですね、どういう反応したかと、はい、お母様はいみたいなですね、そんなどんなやり取りがですね、5、6回とうとう電車が滑り込んだ瞬間、りょうちゃんもうダメよとかって言われた瞬間に、はいもう出ますみたいなですね、息子さんがですね慌ててですね、トイレをですね駆け出してですね、ママ出ましたみたいな感じで、親子2人ですね、辛くも電車に乗っていったっていうね光景を見せていくわけなんですけども、もう私もですね、もう用を足せないんですね、声を聞くたびにですね、ええってこう緊張するわけですね何が起こってんのか分かる、まあ私もおかげでですね電車一本乗り遅れたんですけれどもですねまあそのお母さんにね、一言言いたいなと思うんですけど、ありがとうございますということをねまずお伝えしたいなと思いつつ、いい気づきをいただきました。人間ゆとりが大事やなっていうことを深く深く思わせていただきました。今夜も30分間よろしくお付き合いください。
ハッピーボンバー、 ボンバ
ー。改めましてこんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。この番組は私たちのね身近なところで活躍されている中小企業の経営者さん、特に2代目3代目の社長さんとかですね、これから社長になられる後継者の方々をにお越しいただいて、経営のこととかプライベートのこととかをですね、お聞きしていこうっていう番組です。で今月もですね、私の横には素敵なゲストさんが来ていただいてますので、ね、ご紹介をしていきたいと思います。お会社名が株式会社八瀬、専務取締役西村直樹さんです。こんばんは。
こんばんは。
来てくれました。
いや来てしまいましたね。
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます、誘っていただいて。
いえ、今日よろしくお願いします。
お願いいたします。
西、早速、西ってね僕呼んでいるんやけど、はい、今の気分早速どう？
なんか慣れましたね
結構ね、今ちょっと収録始まる前、はい、打ち合わせということでね、はい、なんか雑談をさせてもらってて、はい、落ち着いた感じが。
そうですね、うん、なんかまあフレンドリーな感じでしていただけるんで、うん、はい、嬉しいです。
はい、はい、了解です。僕と西のね、はい、なんか出会いって去年やったかな、
はい、
あれ
去年
一昨年も
去年ですね。
去年ですね、はい。同じね、コーチングを養成する、はい、トレーニングの、ね、はい、センターがあって、はい、そこでご一緒して、 私が京都でね、うん、初めてその、まあ、コアクティブコーチングっていうね、CTI ジャパンという団体がやってる、コーチングの説明会に西が来てくれて、
はい
ね、そこでご縁をいただいてっていう
ですね。
ね、
1年ぐらい経ってますね。もうね、
もうそうよね。 あの時は不思議な出会いでね、駆け込みで来られてね、なんか子供さんのね、はい、運動会でって言ってね、なんか来てくれはって、はい、すごくでも熱心に後から来られたのに、はい、なんかお話を聞いてくれてはるっていうのがすごい印象があって、そこからのご縁でね、
そうですね、うん、
今日来ていただいて、会社のことを聞いていきたいなってなんていうふうに思うんですが、
はい、
八瀬さんっていう会社、ねどんな会社なんですか？
そうですね、もともとは60数年の歴史があるんですけど、
はい、
呉服の卸を昔はやってたんですけども、
うんうん、
早々に、宅建業、不動産業の方に切り替えて、はい、祖父の代からまあ頑張ってやっていってる会社でして、
うんうんうん、
昔は新築をやってたんですけど、
うん、
20年ほど前から新築は一切しないと、
うん、
中古だけをやるという、
中古だけをやる、
ちょっとこうおもろいことをやってる会社ですね。
あ、ね、ちょっとお話もね聞かせていただいてるんですけど、はい、いわゆる町屋っていう、
そうですね、
京都の、
京都はその戦争にね、
うん、
爆撃をそこまで受けてないので、
あ、
築100年のね、歴史ある家屋がまだ残ってまして、
うんうんうん、
それをまあ町屋とか京町屋とかね、
うん、
行ったりしますけども、
うん、
それを改修リノベーションですね、今で言うと、
うんうん、
してバリューアップして、
うん、
住宅ないし、旅館だったりシェアハウスだったり、
うん、
店舗だったり、
うん、
いろんな形に変えて、
うん、
日本人の方、うん、あるいは世界のお客様に、
世界、
紹介していくというそんな形の展開をしておりまして、
うん、
まあ、フィールドは京都だけではあるんですけど、
うんうん、
取引していただくお客様は、はい、ワールドワイドにな
っております。それってやっぱり今っても海外の方が買いに来はるんですか？
まあ、多いですね。
まあ、
元々やっぱりこう欧米人と日本人の国際結婚みたいなね、お
う
お
う
感じの方から始まり、
うん、
最近でいうとこうシンガポールの方で英語、ご夫婦とも英語しか喋れないみたいな方が増えてきたので、
おう、
これはそろそろ英語ができる社員を入れないとなと、
おうおう、
自分もまあそこまで ね、しか喋れない方なんで、
うんうん、
はい、読み書きができても喋るのはねなかなか難しいんで、
難しいよね、
難しい、っていうので、まあ社員を入れ出したのが4年ほど前ですかね、5年ほどで、今は英語を話せる人間が社員で5人ほど
い
るような状況ですね。
素朴な質問として、うん、その日本の国籍を持たない人が、はいはい、国内にあるそういう物件を所有するっていうことはできるの？
できますね。
できるの？
はい、むしろ、まあ、例えば中国でいうと国の方が地面は持ってるっていう状況なので、
うん、
いくら稼いでも自分のようにならないみたいなね、ところのからの憧れというか、
はあ、
まあ、資産を持つことへのこう執着みたいなね、
そうか、
ひょっとしたらあるのかもしれないですね。
そうか、
うん、
あそこはお国柄そうなんやね。
そう、あのお土地は借地になるので、
うん、
上物だけが自分のものという考え方ですね。
あ、そうか、うん、なのでそういう土地を持つっていうことに対しての、
ええ、
なんかこう今言ったステータスっていうか
あるでしょうね。まあ資産としてっていうお考えもあるでしょうけど、
じゃあ中国の方が買いに来られるとかっていうケースもあったりして？
最近増えてますね、
やっぱり。そうなんだ、
うん、
あ、ね、今心斎橋ここ来るまで歩いてても
めちゃくちゃ多いですよね。
飛び交ってる言語違うもん
ねすごいですね、ドラッグストアとかね、
すごいよ ね
アナウンスがね、
あ、
どこの国やろという
分かれへんね、
うん、
で西は、ということはおじい様が創業、
厳密にはそのひいおじいちゃんではあるんですけども、
呉服屋さんから立ち上が
った
ところ
で、まあ、すぐに代を譲っているので、
うん、
まあ、事実上祖父がほとんど創業に近い形ですね。
ああ、じゃあ3代目、うん、3.5 代目みたいな、
そんな感じですね。
そんな感じで、
はい、
で、お父様が2代目にされてて、
はいはい、
うんうん、で今専務でいてて、
そうですね、
うんうん、会社の中ではどんなことを主にやってはるんですか？
今はですね、社長がいながらにしてもその運営って言いますか、
うん、
舵取り自体は僕の方にバトンタッチをしてくれてまして、
うん、
まあ、主にこう会議体と言われてるそういういろんな会議を仕切って、
うんうん、
意思決定をしていくというようなことをさせていただいてるのと、
うんうん、
あと不動産業って仕入れがすごく大事なんですね。
仕入れが大事。
美人物件を買ってくるっていうね。
は
あ。そこの仕入れの値段を仕切るというところが非常に大事なところでして、そこを、まあ、営業のリーダーと私で討論して、うん、これで買おうという話をいつもするんですけども、
うん、
まあ、営業担当の方がやっぱりこう買いたいので、うん、買いたい買いたいっていうので来る。まあ経営者は、うん、いやいやいやいや言うて、
お
う
お
う、そんなに甘くないよっていうので、
お
う
お
う、こう厳しいことを言うていくっていう、その掛け合いをするわけなんですよ。
へー、そんなんするの？
どこでラインを引くかってすごい難しくて、
は
やっぱり不動産って気持ちがこう欲しい方に傾くと、
うん、
思わぬ盲点で損しちゃうこともあるんで、
う
ん、やっぱりこうできるだけたくさんの人が打ち合わせで客観的意見を言える方がいいんですよね、
う
ん、でもまあ3人4人ってのは難しいので、
うんうんうん、
まあ、2人で決めることが多いですけども、
うーん、その損をするってね言うはったんやけど、うんうん、どういう損があるんですか？
まあ、なんかその物件の本当のポテンシャルっていうのを見極めるのはすごい難しいんですけど、うん、
ポテンシャル、
人間やっぱりこう経済は感情で動くとか言ったりするじゃないですか、
はいはいはい、
欲しくなると買いたくなりますよね。
あ、うん、
なんで多少高くても欲しいっていうので買っちゃった時に、
うんうん、
それが果たして売り物に変えた時、うん、建築工事した時の原価を踏まえた値段とした時に、
うん、
利益が出る値段で売れるのかということっていうのは、
うん、
まあ、冷静に考えないと失敗するという意味ですね、う
ん、なるほどね、はい、なのでそういう意味で、うんうん、1人だけで決めずに、まあ、今2人、
はい、
ね、まあ、理想は3人4人って言ってたけど、
うん、
今2人でそれをこうやり取りしながら、
はい、そうですね、
どっちかというとじゃあそのお話をするときは、
はい、
ちょっとこうね、待てよ待てよ的な
厳しい側の意見を言うように心がけてはいます、う
ん、あ、なるほど、
はい、
うーん、
僕もよくあるんですけど
、
ね、売れないと会社が、売り上げが上がらないと会社は成り立っていかないというのも分かってますし、
うんうん、
ネタがないと売り上げられないので、
ある
程度ネタは必要、
うん、
あと取引業者との関係性も、ね、気づかないといけないので、
うん、
買ってあげた方がいいっていうのもあるんですよね。
なるほど。
これは、まあ、あんまり美味しい物件ではないけども、
うん、
関係を良好にするために、
うん、
まあ、ちょっと頑張っとこかいなみたいなね、いうケースも、まあ、ゼロではないので、
なるほどね、
多少そういうやってる側の気持ちも分かりつつ、
はいはい、
判断をしていると。
あ、前職が私ね、はい、通信設備を扱ってた会社だったので、
はい、
まあ、メーカーさんとね、お付き合いがこう深くなっていけば、
はい、
今はちょっといらんけど、
はい、
ちょっと在庫を持ってもらえませんか、
ありますよね、
そんな感覚
あります。金融機関も全くないですよ。
あ、
今ちょっとお金借りといてもらわなあかんのですよみたいなそういう機関なんですよみたいな、なんやねんみたいな、
何の借り入れやねんみたいなね、
すぐ返してもっていいんやけど何のために借りんねんみたいな
出て入ってかよみたいなねあんたの実績作りだけかみたいなね。
そう、まあ、それもね、
うん、
人間関係とかね、
うん、
対企業との関係性というね、
うんうんうん、
いる部分はねどうしてもあるんで、
うん、そうやね、
うん、何でもかんでも正論であかんっていうのではね、
そうやね、
うまくいかないと思うので、
そうやね、借子定規な話とかね、
はい、
うん、こうきちっとした話だけでは終わらないところもありつつ、
はい、
でもそういったこうちょっとこう幅の広いところも、
はい、
うん、今主に担当されてて、
そうですね、うん、まあ、主に物件関係と、
うん、
まあ、意思決定営業、
営業
会議ですね、
うん、
その辺をチェックさせてもらって、
うん、はい、会議って どんな種類の会議、結構いろいろとやってるんですか？
そうですね、まあ、うちの会社30人ほどの組織で3階層になってまして、
うんうんうん、
トップ経営陣と、
うん、
管理職 4,5 人と、
うん、
まあ、その他スタッフという感じの3階層なんですけども、
うんうん、
会社員全体が参加する会議が1階層に1回あって、
うん、
あと幹部だけでやる会社が週に2週間に1回あると。
2週間に1回、
あと経営者だけでやる会議が週に1回ある
お
というのと、幹部とワンオンワンでミーティングもしてまして、それがまあ5人いたら5種類やるという、
うわ、
それだけの会議をまあ運営をしていると。
それを、まあ、一応中心になって、
まあ、全部を全部ねやるわけじゃないですけど、
うん、
議題をちゃんとこう上げとかへんと、
そうでしょ、話し合いならへんでしょ、
サボってしまう部分もあるんでね、
うん、
幹部は、
うん、
僕にはある程度期待してる部分もあるんでしょうし、
うん
うんうん、なんでこのことを話したとかなあかんなっていうことは確実に議題に上げといて、
うんうん、
早決めると。
あ、
いうこと
ファシリテーターもやってるの？
ファシリテーターはね、僕が全部やっちゃうと訓練、
うん、
僕は座っていかないんで、
うんうんうん、
順番で回してますね。
あ、そうなんや、
はい、
うーん、 でもそこも任しといて、
そこはまあ体験させながらも、うんうん、これはやっとかなあかんちゃうのっていうのはスッとこう上げといて、
あ、はい、そうかそうか
っていうことを知ってますね。
なんかね、ちょっとその後でね、育成今ね、その内面をすごくこう、はい、さっきの話でも、はい、打ち合わせの時でもこう強化して、はい、自分そこに今こう、ね、力を入れてるんです、はい、みたいなことも聞かれてたんで、はい、そこのところもちょっと聞きたいなと思いつつ、ね、会社の様子もね、はい、ちょっともうちょっとこうせっかくね老舗の3代目が来てくれてるから聞いてみたいと思うんやけど、ね、会社の中をさっき聞くと親父さんが社長でいて、はい、でおじさんがいてる、
おじがもともと専務なんですけど、うん、代替わりを考えて僕に専務をバトンタッチしてくれていまして、うんうん、アドバイザーみたいな形で、うん、やや引いた視点で、うん、先のことだとかのアドバイスをしてくれたりだとか、
それはもう顧問と か、 なんかそういう役柄はなし、
取締役は一応ついてるんですけどね、平取締役というような形ですかね。
ああ、うん、それってなかなか起こりにくい現象でしょ、世の中的に見ると。
まあすごくそういう意味で言うと人間ができた方っていうと言ったら、まあ、うんね、家族は変な言い方ですけども、うん、先を見据えて譲っていかないといけないんだよっていうことを最も分かってるのが おじの方だと思うんですね。
うん、まだ若いんちゃいます、うん、おじさん。
おじはね62か3かですね。
そうでしょう、ええ、62言うたらまだ結構なんていうかな、バリバリっていうか、
はいはい、
ねえ、うん、これからこう自分の経験したことをどんどんこう伝えていくんだっていう年代でもあるじゃないですか、うん、それをもうバトンタッチだよみたいなね、うん、こうある意味肩透かしみたいな、
はい、
それってその時になんかこう話出たりとかなんかあったんですか。
親父の中ではまだ早いと思ってた時期かもしれないですけど、
うんうん、
入社は僕12年目なんですけど、営業5年やった時点で、うん、いつまで営業やらしてんやということで、もうそろそろ次のことやらしていかんと変わっていけへんぞということを、
うん、
おじが親父にこう危惧を言うたわけですね。
は
で、
そのタイミング、それは西が、
ええ、
おじさんにちょっと親父に言ってよって言うんではなくて、
ではなくですね、
すごいね。
僕は全然嫌な気はしてなかったんで、営業の仕事は、
うん、
まあ、まだやってもよかったかなという気持ちはあったんですけども、
うんうん、
いつまでやらしてんやと、
うん、
他のことも見させたらんと時間ないぞということを、
うん、
まあ、言ってくれてたんですよね。
うん、
まあ、おじなりのお客さんというかがあったのかもしれませんけど、うん、
あ、
そこでそれで設計の建築の方のポジションに変わって、
うんうん、
2年半ほどやって、
うん、
さらに今度経理とか財務の方を1年間だけ見させていただいて、
はあ、
で今のポジションにやらさせていただいているというような感じですね。なんだ、まあ9年間の下積みをが得られたというかね。
そうやね、はい、経営者としての下積みを実地でやらしてもらったっていう感じなんやね。
そうですね。
あ、それはなんかすぐにそういうのってこうミッシーの中で、
うん、
あ、おじさんそういう意図でもって、あ、俺に関わってくれてんやみたいな、
はいはい、
まあ、そういう意図はもうすぐ伝わった感じ、分かった感じ、
分かりますね。
あ、
すごい先々の行く末の発展を考えてくれてるなっていうのが、
うん、
まあ、伝わってきますね。
うん、でそこでお父さんは別にこう、いや、まだもうちょっと現場やらしちゃおうかとか、営業やらしとかなあかんねんとかいうのでこう当たったというわけでもなく、
それが面白いことにね、うん、親父とおじの性格がまたちょっと違った感じで、
うん、
まあ、それがぶつかるっていうんではなくて、こうシナジーがねあるような感じでして、うん、おじは割とこう先を見据えて、まあ、論理的に考えていくっていうのが得意な、うん、まあ、戦略的に考えるっていうのは好きな考えの人で、
うん、
おじはまたちょっと違ってまして、
うん、
環境に適応するような感じで、
うんうん、
昨日ああ言ってたようにコロッとその、ま、周りがこんな面白いことしたらうちやろっていうような感じで、
あ、お父さんはね
アジャストしていくような、
うんうんうんうん、すごく直感大事にして、
周りにこう合わせるっていうかね、適応力が高いんですよ。
へー、
なんで面白いものを見つけたらそれを取り入れようっていうので、
うん、
割とこう脈絡なくコロッと帰ってくるっていうのが、
まあ言葉がええか悪いか別にして朝礼暮改みたいな、はい、ね、ええものをあっと思ったらパッと変えていくみたいな、
うん、
こだわらないっていうか、
うん、諦め早いとか飽きっぽいっていうことではないんですけど、うん、いいものはすぐ取り入れようとするっていうのはいいとこなんですよね。
うん、
あんまりそこに深い理屈とかそんなはないんですけども、取り入れるのがうまくて、
うん、
まあ、いろんな方と社交的に接してはるので、
うんうん、
おやじの方は、
うんうん、
まあ、いろんなこうものが入ってくるんでしょうね、頭に。
あ、
うん、
そらしいわね。
ちょっと対象がちょっとキャラクターが違うような2人がミックスして、
うん、
おじはまあ先を考える、 親父は今を考えるみたいなね、なんかそんな感じですかね。
ああ、うん、未来志向と今志向と
今にすごいこうアジャストしてる感じですね。
でそんな2人がじゃあ、うん、こう5年ね、うん、もう10年、まあ、これから先の八瀬という会社を見越して、うん、もう早く、ねうん、西を、
ね、計画的に、ねうん、考えてくれてんやなというのは、うんまあね、
配置転換いろいろと勉強させて、うん、経営者の修行させとけと、うん、うんで割とスムーズに、
そう、それはありがたいですね、本当に
行った方なのかな、
はい、まあ、レールを引いてもらってるところがあったんで、
うん、
意識の変容っていうのも早かったと思うし、
うん、
逆に研修も行かせてもらってましたんでね、
うん、
そこで足りないものっていうのも自分で感じられたんでね、
うんうんそうか、
まあ、ボロカスに言われて帰ってきた研修もあったんでそんなではあかんぞっていうのをね。
あ、そう、
うん、
ちなみに何を言われたのそれって。
それはね、うん、なんかその自己革新研修で、まあ、とある経営コンサルタンティング会社の研修で受けて、
うんうん、
なんていうかね、自分のなんかこう本質をあぶり出されて、
うん、
なトレーナーがこうダメ出しをするっていうのはね、もうボロボロにさせられて帰っていくみたいなそんな研修なんですけど、
うわ、
君の考え方は指導者ではなくて事業者の発想だというので、指導者にならないといけないよっていうようなことを言われて、はーっとこう、まあ、ちょっと思ったものありますね。
なるほどね、
うん、ある意味自分で組み立てたりするのは好きなんだけども、それってまあビジネスを作るだけの発想で、指導者としてはまあもう一つ足らんっていうのはね、厳しさだとか、
うん、
まあ、それはそうやるなっていうか、そういうとこもあるなと思って、もっとやらなあかんなっていうか、
あ、うん、そこがなんかこうさっき言ってた、
うん、
あのね、コアクティブって CTI で、ね、うん、学ぶこのコーチのトレーニングって、こうそういう思いっきりダメ出しをするとかっていうところよりも、うん、こう不完全な状態が人のこうパーフェクトな状態みたいなところから入っていって、うんうん、ね、こう包む感じでいくじゃないですか、はいはい、ね、
ある意味正反対かもし
れません、真逆だよね、うん、で会社でも今、うん、その両方僕使ってますよってね、ちょっとさっきも言ってくれてはったけど、うん、なんかその辺はこう生きてたりとかするのかな、うん、その学んだことが、
ね、まず自分のダメなところはちゃんと分かって、うん、ある程度補強というか、
うん、
100点でなくてもね、
うん、
60、70点にはしとく方がいいかなと思って、
うんうん、
どっちかというとこうきちんとするっていうのは苦手な方の性格でして整理整頓もね、もともとそんな好きではなかったんですけど、
うんうん、
割とまあまあまあそのきちっとやるっていうね、
うん、
そこのお手本を見せるっていうのは大事かなとも思い出して、
うん、
提出期限を守るであるとか、
はい、
最後に議事録を書いて終わらせるとかね、
あ、
終わり方がすごい大事やなっていうのは思うようになりましたね、すごくね、それを見てるからみんな社員が、
うん、
実行やり終える、
うん、
完遂するみたいなね、うん、そこのところは雑だとあかんなというのに気がついたですね。
そこをこうね、指導者というかね、うん、あの経営層がおざなりにしてる中で、うん、なんでレポート出せへんねんって言ってもそれは出てきまへんでっていう世界でね、
そうですね、まずそこはきちんと組織をやっていく上で意識したのはありましたね、
うんうん、今なんかこう西がこう社員さんとあの向き合っていったりとか、うん、するところで大事にするのはそういうところもありつつ、
まずそれがね、うん、最低限のこうルーチンっていうか、
うんうん、
組織体の運営っていうので、
うん、
ね、ぐるっとこう PDCA 回していくというところの中で絶対に必要な部分なんで、
うんうんうん、
面倒せじゃないですか、議事録書くとかって
邪魔くさいよね、
邪魔くさいですよ、もう、本当は聞きながら書けたらいいんですけど、なかなかそれ難しいし、
う
ん、
しね、
はい、しっかり、まあ、ワードとかね、ああいうデータで残しとかんと見返せないんで、
うんうん、忘れるしね、
はい、またそれを、ね、共有サーバーに入れとくみたいなところまでやるっていうのが性格的にできにくい人いるんですよ、ね、やらへんのいつもあいつやと、
うんうんうん、
なんでやねんみたいなことになる、うん、
なるね、うん、でなすり付き合いが起こってくるね、はいはい、変な争いが起きるみたいなね、
は
い、
なんでまあそれをみんなに言うてるような風な酸素を取りつつ、
うん、
みんなやってるしやらなあかんよっていう風に見て持っていったら、
うん、
苦手な人でもある程度できるんですよ、
うん、
なんでまあそれはそれでみんなできるようになっていってて、うんうん、よかったな、
うん、あとこう今社員さんとのね関わりの中で、うん、こう西が大事にしてるっていうか、
はい、
こういうことをちょっとやってるんだよみたいなことがあればちょっと聞かせてほしいんだけど、はいはい
は
い、
ズバリですね、まあ、その個性を捉えていって、
うんうんうん、
その社員が生きるような仕事っていうのを考えていくっていうようなことを、
うん、
まあ、キャラクターの分析みたいな、うん、 まあ、アセスメントといいますか、うんうん、適性診断みたいなね、
うんうんうん、
そこでまあ把握して、うん、それをまあ最大限使っているっていうような取り組みをしています。
あ、はい、そういうのってこうやってる企業さんはまあ積極的にね、はい、やられてるんだと思うけど、はい、きっかけは何かあったんですか。それは
僕自身はそのね、うん、実はその人にあんまり関心はない性格だったんですけど、喋、
うんうん、
るのは好きだったのね、
うんうん、
でもその分析好きみたいなのがすごくあって、
あ、言ってたね、ロジカルやって言ってたもんね、
大学の時に競馬とかね、うん、あんまり良くないんですけどこういうやつのやってたりとか、
うんうん、
それはそのギャンブル性というよりかはその科学的な分析とか大好きで、
うんうん、当てる当てないというよりも
当てる当てない、まあ、まあそういう、うん、例えば血統を掘り下げていくとかね、お馬ちゃんの大好きだったりとか、そんな面があったんですよね、
うんうん、
まあ、食べ物の栄養素はこれは何が入ってて、うんうん、ここがいいんやとかね、
うんうんうん、
いうのをやるとかね、うんうん、まあ、好きだったんで、
うん、
そのキャラクターの分析っていうのは結構こう自分の中で入っていくものがあって、
うーん、
はーとね、あ、だからこういう反応するんやみたいなのが分かっていくと、ものすごい面白いですね。
うーん、
なんかまあ心理学の領域なんでしょうけど、
そうやね、
うん、その辺をフィードバックをしてあげて、その人が生き生きと仕事できるようにしたると、
あ、
まあ、適材適所になっていくっていうのも面白いですし、
うん、そうやね、う
ん、組織の設計がしやすいというのもありますね、う
ん、あ、強みが見えてきたり、
そうですね、強みです ね、
うんうん、逆にこうちょっと足止めになってるようなことが、
はい、
ね、そこがちょっと何かこう、うん、浮き彫りになってくることで、
はい、
さらにちょっとね動きやすくなるとか、うん、そういうことも ね、アセスメントを使うと出てきたりするのかもしれないね、はい、
ですね、
う
ん、なんでまあ上司としての関わり方として、うん、いい関わり方をしてあるというか、その人の引き出し、うん、引き出してやりやすいやり方というかね、
うん、
なんかそのヒントが得られるので、う
ん、ご自身がコーチングを学んでみて、ね、どんな感想ですか。
コーチングは、まあ、奥深いですね。
あ、そう、
もともと自分の喋りの中で、
うん、
問いかけっていうのに、まあ、あんまり自信がないものもあって、
うん、
でもその問いっていうのはすごい大事だっていうのは身に染みて分かってたので、
うんうん
うん、なんというかその部下って言いますか、社員に考えさせるための質問、
うん、
ということにすごく関心があって、
うん、
うん
うん
そこにまあ気づけたかなっていうのもあるし、
うん
うん、それだけではないですね。
あ、
うん、その気持ちにこう理解するとか、
うんうんうん、
一緒にこう共感するとかね、
うんうん、
なんかこうすごいものをいただいたなという、感じですね。
あ、そっか、ちょっとねまだまだ聞きたいとこなんですけど、
はい
はい、エンディングに向けて、ね、はい、ちょっとあの音楽を入れていきたいと思います。
はい、
ハッピーボンバー、 ボンバ
はい、西氏ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんか30分もう経っちゃったんだけど。
早すぎますねこれ。
早いよねこれ。
まだちょっとしか喋ってないよ
じゃね。また機会あったらぜひ来てくれる。
ぜひ
来てもらえる。
まあ、仕事の方の話もね、
うん、
またさせてもらえたらなと思いますけどね、
うんうん、ぜひぜひ、ね、来てほしいなと思うのでお待ちしてます。
はい、
はい、最後にねこの番組、いつも聞いている質問があるんですけれども、
はい、
西氏にも聞きたいと思っているんですが、
はい、
西氏にとって社長とはどんなものですか。
はい、まあ、ちょっと今日お話しできなかった仕事の部分が強いんですけど、
うんうん、
面白い事業を作って情熱で社員を引っ張るというところを挙げたいですね、
うん、
僕は。
あ、はい、面白い仕事を作って、はい、うん、情熱で引っ張っていく、
はい、
それが社長だ、
ええ、うん、なんかその2代目3代目となると、うん、やっぱりあらかじめ引かれたレールを走るみたいな風に思われがちですけど、
うん、
常にこう創業社長みたいな気持ちを持って同じじゃなくてちょっと変化をさせていくというかね、新しい事業を作っていくという気持ちは大事にしたいなと思うし、自分が楽しんでないと社員も仕事楽しめないと思うので、はい、それは大事にしたいなと思ってます。
うんうん、ありがとうございます。
はい、
またぜひ来てください。
はい、もちろんです。ありがとうございます。
この放送は心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお届けしてまいります。参りました。それでは私タクトはまた来月お耳に預かりたいと思います。それでは失礼いたします。さよなら。
さよなら。